皆さんこんにちは。EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍、ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今週もですね、EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて今回は付録のあなたの望みを実現するための10の鍵より真実であることから内なる取り組みとはということについてお届けしてまいります。
はい、そうですね、書籍のですね、はい、242ページにですね、はい、引き寄せがうまくいく人とうまくいかない人のですね、はい、手について、違いについて書かれてるんですけど、このように書かれてるんですね。ただ一つの違いは、ある人は内なる取り組みを完了していて、ある人はそうではないということなのです。一つ違いがある。それは内なる取り組みをやってるかやってないかなんだ。
はい。
というふうに書かれてるんですね。はい、ということでですね、はい、でも内なる取り組みって何なのさ、というところが、ね、なかなかこう、ピンとこないというところもあると思いますので、今週はですね、真実であることの第1週目として、内なる取り組みとは、ということについて、ちょっと考えてみたいと思っております。
はい。はい、ではですね、ちょっといきなりなんですが、質問でもよろしいでしょうか。
はい。
なぜですね、内なる取り組みが必要なんでしょうか。
そうですよね。大切だって書かれてるけど、何のためなんだというところがありますよね。ですね、一言で言うと、それはですね、心が求める願望、私たちの中にある願望をですね、よりはっきりさせる、明確にするために、内なる取り組みをする必要がある、ということだと思います。
はい、
ここでですね、その、私たちの内なる願望を明確にすることの重要性というのがですね、書籍に書かれていますので、その一節を、ちょっとご紹介いただきたいと思いますが、
はい、
お願いできますでしょうか。
241ページですね、
はい、
自分が求めるものについてあなたが混乱しているとしたら、あなたに与えるものについて宇宙も確実さを保つことができないでしょう。
そうですね、このように書かれてるんですよね、
はい、
もうかなんていうの、平たく言うとですね、何が欲しいか分かってへんかったらドラえもんならんよという
、はい、
とこなんですよね、はい、欲しいものが分かってないとしたら、やっぱりそれが引き寄せるのは難しいよっていう、はい、もうごく当たり前のことなんですけれども、
うん、ね、
うん、もうそう言われると、うん、そらそうだと思うんですが、
はいはい、
でもですね、なかなかそれに明確にすることがですね、こうつい忘れちゃうということがあるんですね。私たちですね、何かを引き寄せようとするときっていうのはですね、はい、その引き寄せたい状況に目が行くんですよね、うん、例えばですね、パートナーが欲しいとしますね、
はい、
するとですね、パートナーが欲しいという子、パートナーと一緒にいる状況を思い浮かべるわけです、う
ん、はい、
で、そのですね、パートナーが欲しいと思う気持ちの下にはですね、やっぱり二人でいて安心感が得たいなとかですね、お互いに成長したいなですとか、あとやっぱりもしかすると子供が欲しいんだとかですね、うん、はい、親御さんを安心させたいという思いも、はい、いろんな思いがですね、はい、あると思うんですよね。でもですね、そういう思いも確かにあります。でもそれとはですね、こう、それと同時にですね、やっぱりそのパートナーがいると自由になれないんじゃないか。
束縛されるんじゃないか
とかですね。
はいはい、
やっぱり自分にはやっぱりそのパートナーを引き寄せる、うん、そういう価値がないんじゃないかとかですね、はい、それがすごい怖いなという思いとかですね、はい、親を安心させたい。でも親にはきっと反対されるだろうとかですね、相反する思いがあったりするっていうことはよくあるんですよね。
そうですね。
うん、ですね。まあ、パートナー欲しいっていうのもそうですし、うん、ダイエットもそういうのが結構あるんですよね。
はい。
ですね、やっぱりダイエットして綺麗になりたいという思いもある反面ですね、
うん、
やっぱ辛そうよね。
うん、
そういうのするの嫌よねっていう思いがあったり。
我慢しなくちゃとかね。
我慢するとかですね。うん、とかですね。そうなるとやっぱり自分に、ダイエットすると自分に自信が持てるわという思いも、うん、ありつつも、
うんうん、
どっかでやっぱ失敗するかも、リバウンドするかもっていうのがあったりとかですね。
はいはい、
あるいはですね、ダイエットすると、やっぱりパートナーが喜んでくれるわよねっていう思いがある反面ですね。うんうん、もしかしてパートナーがやきもち焼くかも。とか、
はい、
それとかですね、変わっちゃった自分を嫌われちゃうかもとかですね。 そういうですね、こうしたい、でもこうよね、みたいな、こう、相反する思いがあったりするんですよね。それは自分の気づかないところで、それがあるわけですね。両方の思いがあります。で、そういうですね、両方の思いがある、混乱している状態というのはですね、なんて言うんでしょう。その、宇宙に向かって、顔を向いてるんです。顔を向けてて、これが欲しいんだ、と言っていながら、自分の手はしっかり後ろに回してるような状態なんですよね。
はい。受け取る手が後ろにってことですよね。そうです。
手が欲しいという手が後ろにこう回って、しっかり後ろで手を、両手を握りしめてるみたいな感じ。
口ではちょうだいって言ってるけど、手は後ろってことですよね。そうですね。はいはい。
でですね、手が後ろに回ってるっていうことに気づかないので、自分としてはずっと宇宙に欲しい欲しいくださいくださいって言ってるのになんで消えへんねんと、思うわけなんですね。
はい。
まあそういうふうにちょっと混乱が起こってる。でも自分としては求めてると思ってる。なのですっごいイライラするわけですね。なんでうまくいかないんだろうと思うわけです。
はい。
そのようにですね、私たちは結構求めるもの、求めているものについて混乱している場合があると。
はい。
で、そういうその、後ろに回している手に気づきましょうよ、と。ね、後ろの手に気づくことで、よりはっきり、自分の願望をはっきりさせましょうと。で、それをはっきりさせるためには、内なる取り組みは欠かせないんですよ、ということにつながってくると思います。
はい。必要性っていうのは分かったんですけど、はい、じゃあ、その、内なる取り組みってどういうことなんでしょうか？
そうですね。なんかですね、内なる取り組みと言われるとですね、滝に打たれなきゃとかですね、
はい、
出家しなきゃとか、はい、なんかそういうのがある、はい、かもしれないんですけれども、
はい、
内なるっていうことは、じゃあ私たちの内面に働きかけましょうっていうことなんですよね。
はい。
もう、何をするかというよりも、内面に働きかけましょうということです。
はい。
で、内面に働きかけるということを考えたときにですね、はい、私たちの、じゃあ、働きかけられる方はですね、内面にどんなものがあるのか、というとですね、大きく二つの側面があります。
はい。
私たちの内面にはですね、まず一つがですね、何かを考える、という働きがありますね。
はい。
ちゃんと物事を考える、思考する、という働きが一つあります。
はい。
で、もう一つの、私たちの内面の働きはですね、何かを感じる、感情を感じるという働きの量がありますね。
はい。
で、やっぱこれらがうまく働かないとですね、混乱するわけなんですよね。
はいはい。
で、その二つ、思考と感情の二つに働きかけるというのが、内なる取り組みということなんですよね。ではですね、じゃあ、一つ一つ考えていこうと思うんですが、はい、思考に働きかけるって具体的にどういうことなのよ、ちょっと考えていこうと思いますね。
はい、
ですね、思考が、うまく働いてないパターンっていうのはですね、はい、なんかすごい思い込みがあったりとかですね、はい、なんか固く信念があると、そういう状態なんですね。
はい、
ですね、思考がちょっと歪んでる状態なわけなんです。そうですね。ちょっと具体例でいくつか考えてみようと思うんですが、
はい、
例えば北原さんがお仕事にこう、はい、オフィスにね、いらっしゃって、
はい、
お友達があるので、ね、同僚の方がやってきて、こう言うわけです。
うん、
だから、隣の山田さんってあなたのことちょっと、なんかいいと思ってるみたいよ。
はい。
みたいなこと言うわけです。
え、
そうなの、
うん。
ちょっと悪い気がしなかったりとかね、うんうんうん、するとですね、
はい、
山田さんがですね、こう、翌朝ですね、やってきて、はい、おはようって言うとですね、いや、なんか、このおはようって私だけちょっと違うわ、とかですね。
はい。
思ったりとかするかもしれないわけなんですよね。ちょっと気になったりとかして、何気ない仕草がですね、あ、これやっぱり私のことなんか気にしてるんだわ、と。山田さんにしてはいつも通りのことなのかもしれないんですが、受け取り方がちょっと変わってくるわけなんですよね。
思い込んじゃうんですよね。
思い込みですね。なんか日頃のいつものおはようがですね、なんか私を気にしてるおはようのようにねじ曲がって聞こえる。みたいなことがあるわけなんですね。
はいはい
はい、まあ、こういう例だとね、ちょっと可愛げがあるんですけれどもですね、もしかするとですね、信念としてですね、やっぱ自分は何をやってもダメなんだ、というような信念がもしあったとするとですね、そのような時っていうのは、その日頃いろいろな活動をするんですが、うまくいったこと、というの全く見えない。で、あの時、ああすればよかった。自分はこういうふうなことをやってしまったというですね、失敗とかですね、そういうものばっかりが目につく。で、うまくいったこと、他の人からよくやったねと感謝されたことっていうのは全く意識に上らない。 これもよくあるんですよね。
そうですね。
あの、バランスが取れた、本当にあるがままに見れればですね、うん、あ、自分はああいうことも達成した、うん、ありがとうって言われたっていうことも思い出すことがあるはずなんですよね。
はい、
それを自分でこう拾い上げるっていうこともあるんですが、うん、自分は何をやってもダメだというこの信念という枠があるとですね、うん、そういう情報っていうのは全くシャットアウトされてしまって、うん、ダメだったということばっかりこう思い浮かんだりとかですね、はい、あるいはですね、ありがとうって言われたとしてもですね、あれはきっとお世辞なんだと思ったりとかですね、もうこう、そのありがとうの言葉ですら、自分はダメだという情報にすり替わってしまうということが、ね、よくあるんですよね。あの、そういうふうにですね、思考がうまく働いてない状態というのは、思考が歪んでるという状態なわけです。ですので、それに対する内面の取り組みというのはですね、その思考の歪みを整える。というふうな働きになってきます。
はい、
一つの、側面、内面、内なる取り組みの一つの側面は、はい、思考の歪みを整えるという方向性です。
はいはい、
で、もう一つですね、はい、内面の働きというので、感情というのがありますね、
はいはい。
で、感情に働きかける、ね、感情に取り組むとはどういうことかというとですね、はい、もうこれは単純に、感情の傷を癒すということなんですよね。
はい、
もう感情っていろんなところで出来事で傷つくわけなんですが、その傷がですね、自然に癒える、ね、癒されると場合もある、もちろんあるんですけれども、はい、なかなかですね、その傷が大きかったり、まあなかなかこう癒される機会がないとですね、今度どういうことが起こるかというとですね、思考を歪ませるんですね。
はい、
自分は何をやってもダメなんだという信念があって、で、それで、まあ、嫌な思いをするわけです。
はい、
そうするとですね、嫌な思いをすると、ほら、やっぱり自分はこういうふうにやってもダメなんだ、うん。
はい。
とかですね、こういうことを考えてる自分はだからダメなんだとかですね、余計こう、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるですね。
複雑になっていくんですね。
複雑になって入っていって、どんどんその渦に巻き込まれていくみたいなことになっていきますね。はい、ですので、感情に取り組む、ね、内なる、取り組みとして感情に取り組む場合はですね、その傷を癒していく、という方向になるんですよね。
うん
でですね。じゃあ、こういうことをやっていくと、ね、どういうふうな結果が考えられるかというとですね。一つはですね、自分の真の望みに気づくという点についてなんですけれども、例えばですね、とてもいい成績を取って、昇進をしていこうというふうなことをそれを願ってる。ね、それを引き寄せようとしている場合があるかもしれません。でもですね、その自分の内なる内面に取り組んでいった結果として、あ、それって、自分で願ってることじゃなくって、あ、親の期待だったな、っていうことに気づくことがあるかもしれません。
はい、
ね。で、もう、そういういい成績を残さないと、そういうのがあった、そういう自分はダメなんだ、と思ってた、そういう信念があったけれども、あ、でも実はそれは自分の考えじゃなかったんだ、ということに気づいて、もっと楽になるっていうことがあるかもしれないですよね。
そうですね。
あるいはですね、本当に人と接するのが怖いという、ちょっと感情に、ね、取り組んだ結果、
はい、
そういう感情に取り組んだ結果、その怖さが問題だったというよりも、あ、自分としてはですね、それにつながる過去の傷を癒したかったんだな。どっちかというと、
はい、
あ、それが自分の本当の望みだったんだ。
はい、
ということに気づくという場合も結構あるわけなんですよね。
はい、
ですので、いろんなことに気づく。思考を整える。感情を癒す。ということで、自分の真の望みに気づく。というのに、その方向にですね、どんどん近づいていく。ということになる。それがすごく期待できるわけなんですよね。
はい。
はい。
なるほど。ではですね、その、内なる取り組みの、まあ、手段というか、具体的な方法っていうか、どうすればいいんでしょうね。
そうですね。
はい、
ね、本当に、じゃあ、わかった。うん。
はい、
やらなきゃいけない。やった方がいいっていうのは分かった。じゃあ具体的にどうするんだ、うん、ということなんですけれども、
はい、
これはですね、手段は何でもいいと思っています。
はい、
要はですね、はい、思考の歪みに気づく、
うん
ね、自分の傷が癒される、
うん、
それが達成できればいいわけですから、
はい、
例えばですね、本当に信頼できるセラピストのセラピーを受けるとかですね、はい、温泉にもう飽きるほど浸かるとかですね、なんか美味しい食事を食べるとか、
うん、
とか気持ちのいいところでぼーっとするとかですね。もう手段は何でもいいと思います。それによって、それをすることで、あ、私はこれに気づいた。 とかですね、ああ気持ちが癒されたわっていうこと、傷が癒されたという実感があればいいわけですよね。ですので、手段をどうするかということよりも、意図、自分が目的をどう持つか、はっきりとした目的を持つということがとても重要になると思います。例えばですね、たとえいいセラピーを受けたとしてもですね、自分がその、とりあえず予約が来たから行ってこうか、というふうな思いだと、
はい、
なかなか内なる取り組みにつながっていかないわけなんですよね。なんとなく時間が過ぎちゃったっていうことがあるので、手段よりも意図という方が重要になってくると思います。で、特別なことをしなきゃいけないかっていうとそうではなくて、おそらくですね、これをお聞きの皆様はですね、モーゼスコードの使い方っていうのはですね、ご存知だと思います。ですので、例えばですね、自分の傷がですね、どんどん癒されていくということをイメージしながら、モーゼスコードを使うですとか、そうですね、自分にぴったりの、ね、取り組む、今必要な方法がきっと見つかるわとかですね、大切な重要な人との出会いがある、ね、自分に気づきを与えてくれる人のとの出会い、またそういうチャンスがきっと来るだろう、それを期待しながらモーゼスコードをですね使っていくということもできるわけですよね。で、それをこう思い浮かべてるだけでもですね、もうその内面に働きかけてるわけですので、で、それがどんどんその実際にその気づきを得るチャンスですとか、必要な人との出会いっていうのがやってくるっていうことをですね、イメージする、思い浮かべる、それを期待してワクワクするっていうことを思いながら、モーゼスコードも使っていくということも、できると思います。ですので、決して特別なことではなくて、日常の中でどのような意図を持っていくのか、積極的にその内なる取り組みをする。ね、機会が来るまでとかお金が貯まるまでとかではなくて、日常の中でどんなことができるのかなということが、おそらく重要になってくると思います。
なるほど、
ね、
明確であることってことですよね。
はっきりする意図を持つっていうことですよね、で、それですね、個人的にちょっと具体的にどうかなというちょっと振り返ってみたんですけど、自分で思うとですね、それに取り組んでいった結果、引き寄せたいと思うものが変わってきたなという実感を持っています。以前はですね、とてもあれが欲しかった、これが欲しかったとかですね、これがないといけないというふうに思ってた部分があったりするんですね。で、欲しいと思うけどその思いが続かないとかですね、結構ブレがあるということがあったんですけど、でも自分の内側に取り組む、内なる取り組みをしていくことによって、あ、自分の思いっていうのはこういうことだったんだって気づいていくとですね、なんかブレない。っていうことがですね、ブレがなくなってきたなと思ってます。で、それによってですね、なんとなくこう、自分へのこう、信頼感、自分自身の信頼感がちょっと高まってきてる、という気がするんですよね。ですので、私にとってはどちらかというと、こう、引き寄せを、なんていうの、物を引き寄せることがはっきり強くなったというよりも、自分への信頼感がこう、上がってきた、というところで大きな意味があったなと。思っています。
なんか信頼感が持てるっていうことは正直になれるにつながりますもんね。
そうですね。本当に心の底でですね、求めてることって人に言えないこともあるんですよね。
ありますよね。
なんとなく、いや、言えば言ってもいいんだけど、ちょっと言いにくいよね、みたいなとこもあったりするわけなんですね。でも、あ、はい、自分はそういうふうに思ってるんだ、ということに気づくことによって、あ、そっか、で、それはそれで OK っていうことでですね、やはり、その思いですら、人に言えない思いですら信頼できるということで、やっぱり正直になれるっていうのがありますね。ということでですね、皆さん、どうでしょうかね。日常やっていること、特別なことではないんだけれども、どういうこと、日常をやっていることがですね、どういうふうに内なる取り組みにつながるかな、ですとか、どういうことを、行うことで自分のちょっと今ある傷っていうのをですね、癒してあげられるかなというのをですね、ちょっと意図を、内なる取り組みをちょっとやってみようよという意図を持ってですね、今週一週間を、ぜひ過ごしていただければなと思っております。
はい。はい、ありがとうございました。 今日はですね、真実であることから内なる取り組みとはという内容でお届けいたしました。チュンさん、来週はどのような内容になるんでしょうか。
はい、来週もですね、引き続き真実であることについて、はい、お話ししようと思うんですけれども、はい、テーマはですね、痛みの中にある真の願いを見出す、うん、ということでお伝えしようと思います。
はい、
痛み感じる出来事というとですね、はい、どっちかというとこうネガティブだからなくそうというふうに私たち思うんですけれども、でもその中にはですね、やはりとっても癒されたい思いというのがあるんですよね。
はい、
ですので、その痛みの経験の中から本当の願い、その底にはどんな願いがあるんだろうということをですね、ちょっと考えるためにちょっとしたワークというかですね、はい、テクニックもお伝えできればなと思っております。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。皆様のメッセージを心よりお待ちしております。
はい、お聞きいただいて皆様ですね、ありがとうございました。真実であることというのはですね、正直であることというのはとても怖いことなんですけれども、やはりそれを、こう、目を向けていくとですね、そこには、その下にはとっても素晴らしいギフトがあるような気がしております。
はい、
ですのでですね、ちょっと、放送を通じてですね、なんていうでしょうね、ちょっとハードルが下がるといいなと、ね、思っております。
はい。
はい、ということで、今日もですね、お聞きいただいた皆様、皆様はですね、皆様ご自身であることに、心から感謝しております。ありがとうございました。